小高的文化発信、小高菊池の小高るちゃん。この番組は文化人っぽい小高祐介がお送りする番組です。お相手は翔さんです。
どうも菊池です。もうだから喋んないだろ。なんなんだよその出だしさ、こうカットされてるけどさ、カラオケで最初歌いますの時の小高特有の準備運動あるだろ。ブブブ、それとなんかベロ伸ばしてとか言ったりする。それやってさ、小高的文化発信ってさ、小高的小高るちゃーって言った後さ、ねえ、
もう尻つぼみ、
もう声も張るところないのにさ、よくそんな大それた準備運動するよね。
まあね、まあそうですね、言われてみればね。受け入れますよ、今日は受け入れますよ。
言い訳なしね、
そう、イエスマン、イエスマン、
イエスマンじゃねえな。やだな、この小高イエスマン風潮。
まあ、イエスマン風には見えますよね。わかるわかる。
わかるよな、でもな、イエスマン風に捉えられるんだろうなっていう感じもすごいわかる。
そうですね。
小高の性格も、全てをしっかり聞き込めばイエスマンじゃないはずなんだけど、ざっくり聞くとただのイエスマンに聞こえなくもないよな。
まあ、結構ね、腹に一物抱えてたりするんですけどね。まあ、そこはグッとこらえてね、っていう時もありますし、喋れるところでは喋れますし。
まあ、こっちはさ、顔を付き合わせて話してるってことを聞いてる人は忘れてほしくないよね。
そうですね。
その時どういう顔で同調してくれてるのか。
もう苦虫を噛み殺したようなね。
それイエスマンじゃん。
そう。イエス。
意に反してのイエスマンじゃん、それ。
そうですね。まあね。
今回はね、もう、今年もあと2ヶ月だな、なんていう話をさ、こう収録前に話そうと思ったら、これ結構話し、膨らんじゃう可能性あるから本編ですよ、つってな。あくびしたね、でそのままこうじゃあ別の話題収録前にしようと思ったら、小高がどんどんどんどん今年あと2ヶ月の話しようとしだしちゃったから、もうじゃあもう本編行こうっつって、
危ない
危ない収録しようっつって、
そうですよ、
で、まあね、始めたんですけどね、
もう話をこうイエスの方向に膨らましていきますからね。
イエスマン代表、
イエスマン代表として、もう残りはとわずかだねみたいなこと言われたら、もうそうですね。
そうですね。いやいや、何言ってんすか、あと2ヶ月もなのにみたいなことは思わず。
思わず。そんなことを口が裂けてもね。
小高くん、あともう今年も2ヶ月あっという間だったね。なんか年を取ると、もう一瞬で1年が終わっていくような気がする。
そうですね。そうです。まさに、おっしゃる通りです。
でもこの先仕事なんか終わった後、こう静かな生活に戻ると一年は短く感じなくなるかもしれないね。
そうですね。全くです、
でもそんなに僕は長く生きられないもんな。
そうですね、すぐ死にます。はい、大丈夫です。明日、明後日、年内どうかな。
全然健康志向じゃないからな。
そうですね、もう本当に。でも見直す必要ないです。
見直す必要ないしな。
もうね。あいつは短くかっこいいです。
こんなやつじゃないだろ？
よし。
今いい見本ができたね。
はい。
イエスマンとはこういう男を言うからな。
うん。
小高がこういう男だって思ってるってことだぞ。イエスマンと思ってるやつは。
そうですね。何でもイエスって言えばいいもんじゃねえっていう、いい例にもなった。
よく、こう苦虫を噛み殺した顔で、イエスマンをやり遂げてくれた。
はい。ありがとうございます。あ？っていう表情が一瞬出ちゃったかもしれないですけど。
難しいよね。
まあね。まあ、大事ですよ。潤滑剤にはなると思いますよ、イエスはイエスで。だから人とコミュニケーション取る上ではいいと思いますけど、ある程度ね、慣れて、まあ、それ以上の ステージにその人と仲を深めていきたいっていうことであれば、
うん、
まあイエスだけでもないだろうと。
そうだね、
うん、
もし仮に小高がイエスマンだとするなら僕も小高のイエスマンだけどなって話。
まあそうですね。
そうだろう。だってこの小田カルチャーやってて、うん、小高に対して反発して意見を言い続けることなんか俺ほとんどないんだから、うん、
まあ番組のね、
うん、
成立自体も良くなりますしね。うん、
うん。お互いがお互いのじゃあイエスマンだよって話になっちゃうから。
そうですね。
そうじゃないんだとすればお互いイエスマンじゃないの方がしっくりくるんで。うん、
ノーマンですね。
ああ、
ノーマン
。
ノーマンですよ。
ノーマンは全部否定しちゃうけどな。
うん、イエスオアノーマンです、
ね。イエスオアノーマンだよ。
ああ、まあどっちもね。
どうでもいいネーミングつけちゃったじゃん。
イエス・オア・ノーマン。もう今後人生で使うことないよ。今日以外ないと思うよ。うん。
じゃあやっていこう。
はい。それでは最後までお聞きください。小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。この前さ、
うん、
奥さんの話したじゃない。
奥さんの話、
うん、
怖い話。
そうね、
奥さんが怖い、
うん、まあ奥さんが怖い、あおったは奥さんの病院で会ったこととかさ。
病院で会ったこと、
うん、なんか病院でホラー体験は何もないけどこう面白い体験ちょこちょこしてくるぞっていうね、
うんうん、あエピソードが奥さん経由では結構あるって話だ。
そうそうそうそう、
うん
うん、いやもう今日もね、
うん、
まあ、聞いてきましたよ。
奥さん看護師です。
奥さん看護師ですね。
看護師のはもうちょっと偉い人になってきたぐらいじゃない。
まあちょっとこう役職ついてますね、
うんうんうん、
まあ、本人はもう役職降りたくてしょうがないんですけど、
あら、
あのね、まあ、あんまり責任ある仕事ばっかりやってるとさ、
うん、
結構事務作業だったりとか、
うん、
あと研修の準備だったりとか、
ね、なるほど、
うん、もう患者さんが見れないと、
あ、
うん、現場第一、
現場第一、患者が好き、うん、ね、うん、
事件はつってね、
うん、
現場でつってね、
あ、
まあね、まあいいや。
いや、いい、うん、いいと思うよ。
まあでも現場ならではのエピソードがね、やっぱ面白いんですけど、
うん、
まあ僕が病気になった時、最初に疑われた病気が、
うん、
統合失調症だったんですけど、
うん、
まあ今病院に今日入院してきた方が、
うん、
あの、まあ統合失調症の起用もあって、でも、あの、癌の、末期の方で、
お
う、うん、で、まあ入院されてきたと。
うん
うん、で、夜に、声を出すことがあるのでっていう引き継ぎを受けて、
うん、
前の病院から預かったんですね。
うん、夜叫ぶような声、うん、夜。
そう、声を出すとしか、
うん、
うん。で、あーとか、うーとかぐらいかなと思ってたら、もう歌っちゃうんですって。
お
ー。雨、雨、降れ、降れ、つって。
おお。
母さんがつって。
おお。
なんかちょこちょこ思い出しながらなのか、
うん、
節がちょっと節回しが変なんですね。
うん、
その母さんがとか、うん。まさにそんな感じ。いや、おばあちゃんみたい
な、ね。おばあちゃんなんだ。
ええ、
女性ね、
うんうん。ピッチ、ピッチ、チャップ、チャップ。
おお。卑猥だね。
夜響き渡るらしいんですよ、うん、その卑猥な声が、
うん
うん、ランランランは歌わないんですよね。そこは思い出せないらしいんですよ、
ね、怖い話みたいな終わり方しない、うん、でもランランランは言わないんです
よ、言わないんです
よ。そこを言う、
なぜなのか。そういうことですね、
うん、
でなんかまあそういう音出す患者さんって他にもいるのかなと思って聞いてみたら、
うん、
なんかもう今一箇所にほぼまとまってるらしくて、
うん、
なんかもう動物園みたいになってるところがあるらしいんですけど、うん、もう一人はずっとそのうーとかあーとかって言ってる人もいれば、
うん、
もう喋り出したら止まらない。
うん。
二日起きっぱなしで一日だけ寝る人とかもいるんですって。
おー。
で、起きてる間ずっと喋ってて、ふってみたら、急にこう、コトンって寝て、
うんうんうん、
で、しばらく起きなくて、また起きたらずっと喋り出すとか。だ、もう大変な仕事だなっつって、話だけ聞いてると面白いけどさ。
うん、
で、まぁ、ちょっとそのアルツハイマー入っちゃってる人とかだと、
うん、
もう、まあその人も女性の方なんですけど、
うん、
ご主人とかどうされてるんですかとか言うと、
うん、
死んだっつって言うらしいんですわ、うん、亡くなったとかじゃなくて、うん、もうあちょっとこう違う感じなんだなと思って、
うん
うん、感覚的になんか心の病気って怖えなと思って、
うん
うん、俺もまあその症状的にほぼ心の病気だったんで。
そうなの？外的要因じゃない？
うん、まあ、外的要因なんですけど、症状は、
あ、症状はね、
表として出てる症状が、
うん、
まあもう精神系の疾患にしか見えないんですよね。
おらが脳にね、精神を刺激する腫瘍ができちゃったんだよね。
そうですね。
で、それ発覚するのがすごく難しくて、もともとは統合失調症じゃないかって言われるぐらい、ちょっと精神的におかしく、うん、おかしくっていうか、ちょっと変わってきちゃって。
そうね、
はあ。実際はサルコイドーシスね。
そうですね。
という難病。
難病だったと。
だったんですよ。うん、で、今はもう薬で抑えることができて、
そうね、
大きな手術をすることなくね。
なく。ピチピチチャプチャプランランランも歌わず。
うん。うん、歌わず。っていうことだったんだけどね。ねまあ、統合失調症とかに触れるのってすごく難しいなと思うんだけど、
うん、
なんかその世話をする人たち、家族の人たち、
うん、
身の回りの人たちが大変なんだろうなって、僕は旗から見た身で言うと思っちゃうな。
そうね。うちの奥さん大変だったんだろうなとは思いますよね。
なんかその人をもちろん傷つけちゃいけないし、
うん、
でもこう、どうしようもない場合もあるだろうし。
まあね。
うん、だ本人は意外ともう好きなようにとか、もうその時の思いをこう発散っていうか表現してるから、
うん、
そんなにそこが辛いってなってないと思うんだよね。
うん
うん、だ実際辛さを感じてるのは周りの人たちだよね。
まあそうっすね。
うんまあ、本人もそうか就職ができないとかもしかしたらあるかもしれないそういうところは、う
ん。でもまあそこまでに至らないんじゃないかな。どうなんだろうな。まあ、全く覚えてないから何とも言えないんですけど。
うん。
うん。
そうだね。覚えてないんだもんな。
そう。そこまで考えが至るのかな。まあ、断片的に覚えてるところだと、
うん、
もう本当その日をどう過ごすかみたいな。あ、でもそこまでも考えてないな。
俺がお見舞いに来た日は覚えてんだよね。
あ、覚えて
る。あの時はもう落ち着いてきたからか。
時はもう、大きい次第の方に移ってた時じゃないですか。
うんうん、
その前ですね、
うんうんうん。
いたところがね、もう完全に窓に鉄格子が。
ああ、そうだね。
うん、
だからサルコイドーシスって分からない時期だよね。
そうそうそう。
原因が分かってない時期はもう、
そういうこと。
手がつけられなかったことだよね。
そうなんですよ。もうやれセブンイレブンで買ってきたドーナツをすぐ全部食べちゃうとかね。うん、してたらしいですよ。とにかく大好物です。
うん、
病院の人に渡すとすぐなくなっちゃうから、病院の人がもうこう管理しながら出してたらしいです、
ね。覚えてないんだもんね。
覚えてないです。ただ今でも好きです。
それを機に？
うん、いや、それを機にかどうか
も。もともと
そんなに食ってたかなっていう。
そんなドーナツ好きなイメージないけどね。
うん。まあドーナツは好きなんですけどね。
うん。
うん。だからこれからドーナツ好きのイメージで大丈夫ですよ。
大丈夫なのね。
うん。うん、いやでも本当覚えてないな。まあいいわ。うん。うちの嫁さんもまたこう、最近転職を考えてるんですけどね。
看護師かな？
いや、看護師のままですけど。
まま
ね、職場、まあ、他の病院にね。うん。うん、まあちょっと環境がね、あんまり良くなかったりっていうのもあったりするんですけど。
うんうん、
でもまあ今近く、うちの近くにできた新しい病院とか、
うん、
建て直して綺麗になってる病院とかあるんですけど、うん、いくつか。 でもどっちもなんかやったことないジャンルなんですよね。
お
看護師って一括りに言ってもその何か何かってこう科が分かれるわけじゃないですか。でやったことないのは、まあ、小児科とか、
うん、
脳神経外科とか、
うん、
あと精神、
うん、
精神科。あ、俺精神科の患者みたいなもんだったでしょって言ったんですけど、いやもうあれはもう二度と見たくないと。
もうシミュレーションできたでしょ。
うん、予習
予習
予習済みでしょみたいな。本当よく言えたなと。お前見てもらったんだぞ。いやでもね、そういう話を聞いたりとかすると、まあ確かに見る側のね、ストレスが計り知れないと。だからまあ、いいとこ見つかるといいね、つって話してますけど ね。
精神科の先生とかさ、
うん、
結構もうそういう患者見すぎると、そういう考え方とかそういう行動が別に変わったおかしいことじゃないんじゃないかって洗脳されて、精神科の先生自体が精神病になっちゃうことがね、あるらしいんだよね、うん、
なんかね、あるらしいっすね。看護師の人でその話は聞きました。
ああ、そう、
はい、
だそうだからね、だからのかな、大変だね、う
ん、心が強くて気持ちが純粋な人じゃないとなかなか難しいかもしれないです、
ね、あ、そうだね。
あ、でも純粋すぎてもダメなのか。
純粋すぎたらやられちゃうね。
やられちゃう
ね。ちょっと強い意志持って反発するぐらいじゃないと。
うん、なるほど。イエスオアノーマンや。小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして、投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
僕職場が変わってね、
ええ、
でなかなかもう1ヶ月以上経って、うん、うまいことをこう働けてるんですよ、
はいはい、
それもこれも、うん、僕の働いてる部署っていうか課が、
うん、
もうその人と僕しかいないようなもんで、
お
う
お
う
ほうほう、
フロア自体には人はいるんだけど、
うん、
もうその人から直接、
うん、
教わってるというか、
うんうん、
まあ、教わりに行ってるわけじゃないんだけどね。
はい、
もう年も10ぐらい違うんで、上司という立場で、いろいろと一緒にその人と仕事をしてるのね、うんで。その人の名前はちょっと伏せたいけど、結構出てくるんで、OK さんって呼びたいんだけど、OK さんって、その、見た目がまず、小高よりもちょっと背が高くて、
ほうほうほう、
細身で、
ほうほう、
で、たまにメガネかけてて、顔はまあ50歳ぐらいの方に見えなくもない、まあまあそういう方なんだろうなっていう顔立ちではあるんだけど、
はい、
茶髪でロン毛なのよ。
お
で、ファッションも、ちょっと尖ってんだよ。
お
たまに、なんつうんだ、ビスじゃねえや、なんだっけ。
スタッツ？
スタッツ？トゲみたいな。トゲまで言ってないけど、なんか金属の、三角のピラミッドみたいなのがついて、はいはい、
スタッ
ツ
だ。
スタッツっていうんだ、
は
い、うん、
ええ。
そういうのがついてるようなものをまとったりしてて。
はいはいはい、
で話を聞くと昔パンクロッカーだったらしいね。
ほうほうほうほう。
で、ギタリストだったんだけど、
ええ、
もう主にコピーバンドだったから、
はい、
そんなにこう、その人曰く技術はなく、今は全然やってないからもうできないよとか言ってる人で、うん、でも、その人が上司としていて、はい、もう本当に気さくに話をしてくれて、
おう、
もういろんな話してんの、このたった1ヶ月ちょっとでも。
ええ、
もう喫煙者、同じ喫煙者だから、もうその喫煙者トークもいっぱいあったし、
うんうん、
で、働きやすい環境になってんのはその OK さんのおかげだなとか思ってて。なんかさ、例えばこう、OK さん、何々って終わってるの？とか聞かれると、
はい、
あ、すいません、もう少しで終わりそうです。今、菊池さんと一緒にやってるんだよって言うんだけど、僕はただ後ろでさ、教わりながら見てるだけだったの。なのに、なんかその別の部署から声かけられた時に、今、菊池さんと一緒にやってるんだよって言ってくれる、
うん、
そのなんか、なんだ、僕はただ見てるだけなの、
うん。
なんか僕も一緒にやってるっていう風に、向こうに伝えてくれてるのが、
はは
小さな、まあ、喜びというか、なんか、そういう気遣いって、なんかいいよなって。
ああ、大事よな。
なんか思うよね。
うん、
で、なんか菊池さんが来てくれて本当に助かりますよとかすごい言ってくれたり、
うん、
なんか僕が話して、一緒に話してる時に、うん、OK さんが言葉に詰まったり、言葉の単語が出てこなかったりすると、
うん、
あ、じゃあそこを接合してとか言って、あ、そうそうそう、接合して、みたいな、うん、なんか僕の言葉をすごい拾ってくれるの、ちゃんと。
おうほうほう、
なんか言葉が出てこない時になんかチャチ入れられるとさ、なんかその言葉使わずになんか自分の言葉で説明したがる人もいるのよ。
うんうん、
だけどすごい、なんか僕の言葉を拾いながら話をしてくれることに、
うん、
なんか受け入れられてる感っていうか、
はい、
うん、すごいなんかこう優しさを感じるのね、会話をしてて、うん、で、あ、いい人と一緒に今仕事できてるなと思ってさ、
うん、
でいろんな話しててさ、でお互い車で通勤なのね、
うんうん、
で OK さんと僕はその今働いてる職場の反対位置にいて同じ距離ぐらいなの。
ああ、なるほど。
うん。だお互いがそこに集結するような形で同じ距離感、毎朝、うん、通って、夕方になったらその距離を車で走って帰るんだから、うん、結構 ドライブに、運転に関する話とかもしてて。
はいはいはい。
で、僕でも結構こう見えて、こんだけ運転してもゴールド免許なんですよって言ったら、
はい、
いやいや、何よ、そんな自慢げに。俺もゴールド免許だよ。OK さんが言って。
はいはいはい。
あ、そうなんですね。安全運転なんですね。つって。で、例えば、その、一車線で、センターラインが黄色で、で、目の前がバスだった時、うん、バスって、まあもちろん毎回バス停で止まってた時ね。
うん、
あの、対向車線から車来てない時、これ、待たなきゃダメですよね。って話をした。
うんうんうん。
こう追い越しちゃいけないよね、黄色だったら。
はいはいはい、うん、
バスが、バス停で止まってても、ね。止まるのが交通ルールだと思うんだけど。うん、でも、これを、なんか僕がバスの一番、すぐ後ろで止まった時に、僕の後ろにいる車が勢いよく、こう黄色いセンターライン越えて、バスごと追い抜いていく車があると、もう誰にも迷惑かけずに、事故れって思うんですよ、って話したの。そしたら OK さんが、
うん、
それ俺だっていうの。え、 OK さん、 OK さんだったら追い抜いちゃうんですか。いや、僕しちゃうねっつって、
うん、
で僕は、あ、そうなんですね、結構運転荒めな方なんですね、ゴールド免許とはいえっつって、
うん、
そうなんだよっつって、
う
ん、俺一回免停で捕まっちゃってさ、なんかオービスでこう取られちゃったと。高速で、なんか車飛ばしてるな、でもその後ろに走ってれば大丈夫かなと思って一緒の速度でね、
うん、
こう一番右車線走ってたんだと、高速道路。うん、そしたら前の車がスーッとこう左にゆっくりこう、車線を変更したから、なんだろうなと思った瞬間にオービスでパシャって取られちゃって、
はいはい、
で、後日警察から出頭してくださいみたいな感じで、
はいはい
はい、もうあれバッチリ映るから、気をつけた方がいいよ、つって。で僕は絶対に、大丈夫ですって。僕はそう、なんか、免停する人ってどういう人なんだろうって思って生きてきた人なんで、つって。
うん、
でさ、僕ってさ、もう、な、1ヶ月前ぐらいのさ、小田カルチャーでさ、
うん、
令和の虎岩井社長事件あんじゃん。
はい。
その社長事件の発端ってさ、免停の話じゃん。
うん。
で、僕、免停になっちゃった人はどうして免停になったのか知りたいです。みたいなコメントで、岩井社長に、動画上怒られたって話なんだけど、
うんうん、
いたーと思って。目の前にいたーと思って。メンテってこうやってなるんだっつって。で、3ヶ月ぐらいなんか免許停止食らって、
うん、
一発だよ、菊池君とか言って、うん。で、そこから、まあ、気持ち改心して、うん、今ゴールド免許らしいね。うん、
あ、
でもこんな人いるんだ、みたいな。
うん、
だ身近にさ、免停の人がいなかったから、本当にこう、免停の人、こういう人、でも、こう、接するのが気さくで優しい人間性を持っている。
うん、
で、今や、ゴールド免許を所持しているっていう、うん、あ、なんか、その OK さん一人で、もう免停に関する偏見というかさ、
はい、
なんか、本当に人って、中身を知っていかないと、うん、なんか一つこういう罪を犯したっていうことだけで人間性否定しちゃいけないなって思った話。
うん、そうですね。
うん、
肩書きだけじゃないですね。
うん。
オーケーさんさ、様々ですよ。
まあそれがね、性犯罪とか、そういうことになるとまた話は別よ。うん、それでいくら人間性が良くても、一回の、その、なんだ、性虐待とか、性犯罪とか、人を殺したとか、
まあね、
そういうことがあったら、うん、いや、でも本当言葉遣いがいいし、優しい人なんで、うん、とはならないんだけど、まあ、メンテに関してはでもな、どうかな、甘いかな。メンテでスピード出すのって結局殺人未遂と近いところあるんだよ。
うん。
うん。スピードを取り締まるってそういうことだから、まあね、事件が起こった時点で、
うん、
もう人が死ぬ可能性があったっていう話になるから、
うん、
これまた人それぞれの価値観になってくると思うんだけど、
うん、
でも OK さんみたいな人がなんか、そのなんかスピード違反で一発で免停食らって、僕の過去の僕だったらそんな人でもそういうことしちゃう人なんだからあんまり良くないなって思っちゃってたなと思うんだよ ね、
まあ、ね。でもまあ元の考え方はそこまで崩さないまでも、なんかもうまるっきり資格紙面じゃなくて、
うん、
こういう人たちと触れ合えたことで、でその人がたまたま自分が知ってたあんまり好きじゃない人たちのカテゴライズだとしても、
うん、
この人は OK みたいな部分がちょっこっとあってもいいとは思うんですけどね、
うんうんうん、
飛び出してる部分が、
うん
うんうん、だそれをそうさせてくれるほどの人間性を持ってる人と出会えたことは素直に喜んでいい部分だとは思いますね、うんうんうん、
そうだね、うん、なんか僕なんかただでさえここもう10年近くはさ、そんな新しい人たちと関わってこない人生だったからさあの仕事上ね、うん、あんまり関わってこなかったからさ、
うん、
いや貴重な人と出会えたなみたいな。
そうですね、
うん、でやっぱ嫌な上司って絶対いると思うんだよね、
うん、
いちいち尺に触るというかこんな言い方しなくてもみたいな人いると思うんだけど、うん、いるよね。
あ、
いや本当運がいいというか OK さん様様というか。
そうですね、
うん、
まあ、恵まれない出会いもあるかもしれないですけど、うん、結構あなたはいい人と巡り合ってますよね、
うん、
ネオスの人
とかさ。そうだね。
ガソリンスタンドの人しかり、
うん、
もう OK さんしかりですけど、まあ、この2名だけっちゃだけかもしれないですけど。
二の万歳とね。
二の万歳、そうですね。もう名前が、どっちも、仮名がすごいな。
うん、まあまあ、OK さんはね、本当に今後も長い付き合いになると思うんでね、何かあれば話していきたいなっていう部分はありますね。
そうですね。なんかもう、そのパンキッシュな要素は本当洋服だけなんですね。でも。
まあ、そうだね。
今のところ。なんかこう。
私生活の部分は、すごい自称クズ。クズっていうか、
自称
すぐ死にたい願望を出す。もう俺の人生なんかどうだっていいからさ、つって、ね、結婚してないのよ。
ああ、そうなんですか、
ね。うん、お母さんと二人暮らしでさ、蜂がね、背中に入ってきた話をね、しだしたの、
うんう
ん。なんでかっていうと、蜂がその辺に飛んでて、うわ、びっくりしたってなった時に、小さい頃背中に蜂が入ってさ、刺されちゃってさ、って話してて。でも今蜂に刺されて死んじゃうのもそれもいいよなみたいなこと言う、なんか急に言い出すの人で。
なるほど。
なんかすごい仕事が生きがい感、うん、感じる人なんだけど、
うん、
本当に仕事を取るともうチャランポランに行きたいみたいな人
な、ね、ああなるほどね、うん、危ねえんだ。
危ない。
意外に危ねえんだ、
うん、なんかすごいね、あの人いい人でしたよねって、なんかお亡くなりになるイメージがつきやすい人。これ悪口じゃないからね、
うんうん、
いい意味でなんかそれほどいい人っていう感じを伝えたい、
うんうん、またこうちょっとその蜂に刺されてアナフィラキシーで亡くなっちゃったっていうのもなんか、
うん、
あの人らしいよねみたいなこと言われそうな。
でもなんか変な事故とかじゃなくてね。
うん、そうですね、うん。なんかちょっと可愛げというかお茶目感がある 死に方をしそうな、
うん。
まあ、いやでも、仲良くやっていってくださいよ。
ありがとうございます。うん
うか。
はい、エンディングです。今回まあね、ちょっとイエスだノーだオッケーだ英単語がいっぱい出ましたけど、ね、
うん、オッケーだわ、うん、そうなんですか、うん、
なんか前回もちょっと真面目な話が入ったんだよね。今回もまあ真面目系な話も入りつつだよね。
そうですね。
あ、まあいいな。オタカルチャー、最近ツイッターでこう僕一言書いてツイートするんだけど、番組の更新しました、あの時、
はいはい、
なんかタジャングがオタカルチャーらしさだなみたいに思ってつぶやいたんだよね。なんかオタカルチャーのジャンルってタジャングだよね。
まあ、
多いの方ね、
うん
うん、
他じゃないです
よ、ね、他のタジャンルじゃなくて、うん、多いのタジャンルだな、
う
ん、
そうですね、
うん、だからなんかさ、聞くものに悩んでいる人こそオタカルチャー聞いてほしいなと思うよね、
まあ、どっからでもかじれますもんね、
うんうん、なんか難しいよな、オタカルチャーってカタカナで名前があってさ、それを聞いてみようって思う人って難しいよなと思うね、
うん、名前変えます？
10年前ぐらいはそれでよかったんだけどな、なんとなくこういうことだろうみたいな感じで、オタカルチャーってやったんだけど、
うん、
今あのうちの息子がさ、こうラジオ番組やろうと考えててさ、
うん、
で番組のタイトルとかちょっとたまに一緒にこう考えたりするんだけど、
はいはいはい、
もうなんか分かりやすいのにしろよってアドバイスしてるもん。
あ
こういう内容を話すってことがタイトルにちゃんと出てるものにしないと、
う、
ね、
うん、
例えば僕らが過去にやってきたのなんて、関本小高のワンルーム、菅井小高のお茶の味、
うん、
小高菊池の小高ルチャ、菊池菅井のコンビニ侍だから、この辺からタイトル、
うん、そうですね、
タイトル
絞ってきてる、ね、ああなるほどなるほど、
16年ぐらいやってる俺一人のはなかなか向上心、うん、意味わかんないもんね。で意味わかんないことでもなんか、うん、数が少なかったから、その中でも聞いてくれるだろうっていう、そのなんか、うん、甘えがあった ね、
まあ、ね
最初の方は。だけど今やすごくそれこそ多ジャンルな番組が多いから、そのタイトルでまず分類されていくよね、
うん、
あなんかよくわかんない、聞かない聞かない聞かないみたいな、うん、プラモデルなんとか、おプラモデル好き聞こうみたいな、
あ、
うん、
そうですね、
だからコンビニ侍も意外と初速というか、うん、あの後から始めた番組にしてはすごい聞かれてたんだよね、わかりやすいからね、コンビニについてなんか喋ってんだなってことはわかるもんね、
タグもつけやすいですよね、
うん、
なんかね、
うん、引っかかりやすいし、
そうです
ね、うん、
まあ、多ジャンルであることによっていろんなタグが毎回つけられますけど、うん、毎回その内容が変わるから固定がつかな
そうですね、そうなんだよね、だからオタカルチャー難しいんだよね、
うん
うん、病院の話を毎回してんだったら、病院、ホスピタルとかなんかそういう単語をどっかに入れればね。
そうですね。病院、奥さんみたいな。変態ナース。
そうだね。
いけなくもないか。
うん、
いけなくもないけどね。それだけだともうちょっと奥さんがこうね、給食とかした時にね、罪です。番組も止まらないと。
うん、フリートークというかね、なんか僕らは何を話してるかな、まあジャンル分けすると僕はライフスタイルみたいな部分かなと思ってんだけどね、
うん、
うん、
そうかもしれないです、
うん、そういうことをライフスタイルって言葉を小高ともじっていくと、まあ小高カルチャーでも変ではないんだけど、
うん、まあまあまあ
まあ分かりづらかったかなっていう、
まあね、だいぶこう解釈を重ねていただくと、
うん、
まあでもな、うん、まあ、後付けだからなからなもう最初はだってもっとこうね、
うん
うん、まあ、音楽だとか小説だとか映画だとかね、うん、いわゆるそういうサブカルチャー的な文化を発信していきますよっていう、うん、
そうだね、もともとはね、
そうですね、
うん、だから音楽、映画、おすすめの小説、そういったものを小高、うん、から発信してたんだよね、
そうなんですよね、
うん、
もうしてねえもんな最近な、なくはないんだけどな、音楽は特に聴き続けてるけど、うん、映画もまあ見続けてるけど、
うん、 小高スタイルとかの方が分かりやすいのかもしれないね、もう今や。
あ、
ライフスタイルと小高が混ざって、うん、小高スタイルの方が小高って言葉が分かんないけど、なんかそういうその人の こだわりが聞けるのかなみたいな。
あ、そうね、
ちょっとなんか300回ぐらいが近いのかな、なんかそのあたりで、うん、その小田カルチャーっていうのはもう今や買いにくいんで、
うんうん、
その小高的文化発信の部分を変えるぐらいだったら、
あ、
うん、
ありか、サブタイトル的なところ、
今277回ぐらいなんで、
うん、あと23回のうちに、うん、
一回考えてみ
る、うん、そうですね、小田カルチャー、うん、
もう小高的文化発信が言えなくなる。
そうですね、
うん、
でも俺多分700、そうですね、12回ぐらいにはまた癖で言いますよ、うん、小高的文化発信が違ったみたいなやりますよ。
まだ変わったのは、うん、定着してるのかよっていう NG ね。そうそうそ
う、もう12回もやってんだよ。これありますね。
あ、それはある
よ、はい、見えました、うん、将来が。小高レチャーは月に2回の水曜日更新です。それではまた次回。さようだかー。
さようだけー。